己を捨て主に従いましょう。主の器として己を捨てることより一応のことをする必要はありません。しかしそれ以下であっても断じていけません。私についてきたいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇が多い、そして私についてきなさいとイエス様は言われたのです。まあ大切なのは結局主にだけより頼むことです。主に依存することです。自分の力でやろうとすることは全く無意味だからです。私たちはこの世とこの世の霊によって影響されずにこの世で生活することは絶対にできません。私たちは私たち自身の堕落した性質を直そうとしたり克服したりすることは絶対にできないものです。だから主により頼まなければ、主とつながっていなければ何にもなりません。自分の力で悪魔に対抗して勝利を勝ち取ることはありえません。だからパウロはエペソ書6章の中で次のように書いたのでありますが、348ページ、新約聖書の348ページになりますが、エペソ書6章の七節なんです。まあ、本当は七節からずっと18節まで読めば一番いいんですけども、七節だけ読みます。おわれに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。主にあって、その大能の力によって強められなさい。まあ、聖書は、どこにでも頑張りなさい。一生懸命になって自分の力で強くならなさいと言っていません。主にあって強められなさい、主の大能の力によって強められなさいと書いてあります。さらにパウロはまあ言葉を続けて、神の武具を身につけることがこの戦いで勝利者となるためにどうしても必要であることを記しています。私たちの腰は真理の帯を締められなければなりません。私たちは義の胸当てを胸につけなければなりません。私たちは平和の福音の述べ伝える備えをしていなければなりません。信仰の大盾が意識的に用いられなければなりません。必要不可欠なものは御霊の与える剣としての主の御言葉です。誰一人敗北を喫する必要はありません。私たちは挫折するのは私たちが自分の力でやったからです。悪魔は我々のちっぽけな試みを見て嘲笑います。だから決して自分により頼まないようにしましょう。前に言いましたように、パウロはどうして辛いことを経験しなければならなかったのでありましょうか。もはや信者として主に仕える者として自分自身に頼まず主により頼む者となるためですと書いたのであります。最後に、まあ、主の働き方、また主の働き方法についてちょっとだけ簡単に3つに分けて終わりたいと思います。まず主が付け加えることよりもむしろ選び分かつことをなさるということなんですね。ちょっと詩式から一箇所ちょっと読み足したいと思います。詩式の7章、ヨシュアの次の、ね、詩式の7章から、まあ、よく知られている箇所なんですけれども、7章の2節からちょっとお読みいたします。7章の2節から、その時主はギデオに仰せられた。 あなたと一緒にいるためは大損するから。私はミディアン人を彼らの手に渡さない。まあ、大損するからです。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。今、ために聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルヤデさんから離れなさいと言え。すると、民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。まあ、2万2000人は結局恐れおののいたから、まあ、帰っちゃったんです。すると、主はギデオンに仰せられた民はまだ大損する。彼らを連れて、水のところに下って行け。私がそこであなたのために体を試そう。私があなたにこのものはあなたと一緒に行かなければならないというなら、そのものはあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたにこのものはあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下って行った。そこと主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者は残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りのためは皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りのためは皆それぞれ自分の家に帰らせよ。まあ、聖書によると主は3万2000人の中からわずか300人だけを選び分かちました。その他の残りのためは全てを家へ帰りました。どうしてであるかと言いますと、主は体をお持ちになろうとしなかったからです。お持ちになることができなかったからです。第2番目の主の働き方、働き方法とはどういうものであるかと言いますと、まあ、今のことからも分かるように、主にとっては数よりも質の方がはるかに大切であるということです。例えば2、300のクリスト者が妥協の生活をする場合には主がお持ちになることが全くできませんけれども、 2,3 人であっても主に忠実であれば、その価値は妥協した 2,300 人よりも比較にならないほどはるかに大きな価値と内容を持っていることになります。バプテスマのヨハネは主に用いられた人だったんです。どうしてであるかと言いますと、イエス様は栄え、私は劣るべしという態度を取ったからです。主は、まあ、今日もこのような態度を取るキリスト者を探し求めておられます。最後に第3番目は、主が強制することを好まないお方です。自発的に主にお従いしたいという兄弟姉妹を求めておられるということです。主は主の軍勢の勇者となることを誰にも強制なさいませんけど、ただ単に救われるだけでは主の器とされることは大きな特権です。テモテ第2の手紙の2章、パウロは学び弟子であるテモテに次のように書いたのです。新約聖書の380ページになります。380ページです。テモテ第2の手紙日書の3節と4節を読み出します。キリストイエスの立派な兵士として、 私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。まあ、主に喜ばれることこそが、主は用いられる秘訣になります。コリント第2の手紙の5章の中で、パウロはこの事実について、明かししたので300日ページです。300日ページ、コリント第2の手紙、5章の9節ですね。肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。まあ、パウロ、またパウロの同行者たちの切なる願いはそれだけだったんです。主に喜ばれること。まあ、前に読みました箇所、兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありませんと書いてあります。まあ、関わり合うという言葉の意味は、がんしがらめになってしまって、自分自身どうすることもできないような状態に陥ることを意味しています。まあ、救われている多くの姉妹たちの主人方も、まあ、いわばそのような状態に陥っているのではないでしょうか。すなわち、まあ、会社や仕事が一番大切なものであり、自分の本当の自由を持つことができません。けども主の御心は罪あがなわれ救われて真理を知るのよたることです。けどもそこに至るまでにはどうしても戦いを通らなければなりません。なぜならば主人たちは暗闇の圧政から救い出されて御子イエス様のご支配の中に移されることこそ大切であるからです。詩編の作者は百十編の中で次のように書いたのです。936ページになります。936ページ詩編百十編の三節、あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使えると書いてあります。まあ、ここで大切なことは、強制されて戦いに出かけるのではなく、自発的に喜んで使えるということなんです。まあ、我々は戦いのために救われました。けどもそれは敗北に至る戦いじゃなくて勝利に至ることが決まった戦いなんです。地獄そのものは我々に逆らい、人間は一緒になって我々に逆らうかもしれんけど、主は必ずご自分の勝利を明らかにしてくださいます。疑いもなく今からも戦いの日、また戦いの連続となることでしょうけど、私たちが滅びゆくこの世の失われた魂のために主に全てを捧げることができるならば、そのようなものを主は豊かに用いになることができます。肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。まあ、こういうふうに告白することができれば間違いなく用いられるようになります。そこまでにして、今日は大野久美子姉妹いらっしゃってますか？ おのこみこしまえ。いませんか。